というわけで長澤智之さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
5月22日に3年ぶりのアルバム、はい、今回はミニアルバムスカイブルーエモーションが発売になりました。
はい、
今回の、この番組のゲストは3年ぶりなんですけど、
はい、ありがとうございます。
でもその間にこの3年間の間にやっぱりこうミニアルバムじゃない、そのいろんなアルバム出してます、インディーズで。
そうですね、なんかちょくちょくやってたはずなんですけど、
はい、
ちょっと覚えてない。何やってたかな
音遊びとかっていうのがありましたよ。
あ、そうですね、プレイリストだったり、
はい、
で自分のコミュニティクラブがあるんですけれども、そこで、未発表曲をいろいろ出したり、
はい、
ライブをしたり、その、なんかちょくちょくやってましたね。
今回のアルバムのこのスカイブルーエモーションは、はい、今までのアルバムとちょっと違う手触りのアルバムかなと思ったんですよ。
あ、なんかラップやってたりしますしね。そうですね、なんか、
はい、
試みは作ってる本人はあんまり考え方は変わってないんですけれども、そのいろんな方とコラボさせていただいたりだとか、
はい、はい、
そこが大きい、そう見られる要素なのかなとは思います。
配信の曲がですね、何曲かありまして、
はい、
1曲目の渋谷のスーパーラットっていうのが、
はい、
これが2022年11月だから、これが一番最初ってことになるんですかね、アルバム。
そうですね、2年前か。あ、はい、そうですね、はい。
これ作った時はアルバムはどんな見え方だったんですか？
全く意識していなくって、
はい、
ただこれを作った時はちょっとなんかその自分はなんかこう激しい曲、おとなしい曲、はい、要するにバラードであったり散るものであったり、
はい、
こうなんだろう、ちょっとなんかエキゾチックな曲というか、
はいはいはいはい、
そういうパターンとか、あとは風景を描写するようなパターンの曲とか、はい、いろいろ書くんですけれども、はい、なんかあちこち手つけてこれも好きこれも好きってやってるうちにあんまり激しい曲書いてなくて、そろそろなんか激しい曲書きたいなってモードになって書いた状況なので、アルバムを作るとしたらちょっとなんか激しい曲いろいろ入れようかなと思ってたんですけど、どんどん気が変わりつって
激しい曲がこれですもんね。
そうですね、早い曲と言いますか。
はい、これどういう取り掛かり方だったんですか？
これは渋谷にいまして、
はい、
友達と、浴びるように飲んで、
はい、
それで気が好調した時にババって言いたいことが出てきて、それで俺帰るわっつって、はい、家に帰って書いた曲ですね。
この僕は廃道を行くっていうのが、これは割とキーワードっぽかったんですかね。
はいはいはい、汚い、じゃないって言ったら渋谷に失礼か、もろじだったんで、
はい、
でそこですごく気分的にも絶頂点にいて、
はい、
こういうモードだったらもういろんなことができるなっていうような気持ちだったんで、酔っ払いのざれ事なんで何とでもないんですけど、そんなことってもただこういう気持ちって大事だなっていうのもあって、
はいはいはい、
それを曲に落とし込めたらまたその気持ちに思い出せるかなと。でライブでまたその絶頂点になってそういうことができるかなと思いながらっていう感じでしたかね。
やっぱそういう状態になると俺は何でもできるみたいな気分になるんですか？
そうですね、調子に乗れるというか
言葉もその時に一緒に出てたんですか？じ
ゃあ、いや全てではないんですけれども、その汚い廃道、汚い路地を見て、
はい、
スーパーラット、いそうだなっていうか、実際に見てはいないんですけれども、
はいはいはいはい、
ここで暮らしてて毒をも食らうというか、
はいはい、
殺素剤が効かない、っていうような、
はい、
進化したネズミっていうふうに言われるんで、体もでかいですし、
はい、
恐ろしい、いろんな、迷惑も街に出してますけれども その存在そのものがちょっと目うざったいなっていうふうに思われても、
はい、
ババババッと食べ物あさって生きていく、サバイブしていくっていうか、はいはい、姿がかっこいいなっていうのもあって、それで、スーパーラットを使ったという感じですかね。
それはもうスーパーラットに対しての好意的な、
大変好意的な、
はい
はい、街にとってはどうかわからないですけど
でもそういうアルバムの始まり方、この1曲目と2曲目のインパクトすごいですね。
ああ、そうですね、ちょっとハードな、
はい
はい、サウンドというか、
1曲目のスーパー渋谷のスーパーラットとこの2曲目の攻防、この流れっていうのは、
そうですね、最初はやっぱりドカンとパンチを入れた方がいいなと思って、
はいは
い、いくつか、並び替えたりとかしたんですけれども、
はい、
やっぱりこっちの方がいいやっていう風になってっていう感じですかね。
工房、これはもうあの竹原ピストルさんと中井戸レッジさんですもんね、はい、
そうですね、あの大先輩と大先輩と、
はい、
一緒にあのコラボさせていただきましたね、
はい、あの資料にですね、あの3人のコメントがありまして、
はい、
長澤さんはかつてないほどの長文のを送りつけた、
はい、
竹原さんに、
はい、まあ、そもそもピストルさんとそのメールでやり取りすることはなかったんですけれども、はい、去年かな、去年あの2人でツアーをさせていただいて、はい、それですごく楽しくてですね、
楽しかった、
はい、で、ピストルさんのそのツアーのすべてでライブをすべて見て、
はい、
彼の生き様といいますか、ね、
はい、
それをステージで彼が表現している姿を見て、
はい、
それで、まあ、先輩であれ後輩であれそのステージを見てすごいなって思えたら、
はい、
ある程度距離を取るんですよ、
距離を取るんだ、
はい、近づかないというか、
あ
そんなに触れたくないな、なんか大事にしたいからこそあんまりうざがらみしないというか、まあどうでもいいやつにはどんどん絡んでいくんですけどピストルさんとはちょっと距離を置きたいなと思ったんでメールもそんなにしなかったんですけれども、事務所のイベントで、
はい、
またピストルさんを拝見させていただいた時に、はい、ピストルさんは彼なりのラップをされるんですね、うん、
はい、
まあ、ポエトリーリーディングとラップの間のような、はい、パフォーマンスをされて、はい、でそれを見た時にあやっぱりこの先輩しかいないなっていうふうに自分の中では思ってしまって、
はいはい、
故にじゃあいざコンタクト取るとなったら、まあ、簡単な分では口説き落とせないだろうと思いまして、
はい
はい、まあこう恋文のような長文になりましたが、まあ、いわゆる長文になりましたね、はい、
一緒にツアーやってる時はこうそのさっきの距離感でいうとどういう距離感だったんですか。
同じ楽屋だったので、
はい、
まあ、すごくリラックスしていましたけれども、
でもステージ出たら一変するでしょ
う。お互いそうですが、はい、それはまあその光栄なことにピストルさん曰くは長澤くんがまあこうなんだろうな、まあ俺を盛り立ててくれるというか、そのシナジーになるみたいなこと、まあ相乗効果ですね、そういうふうにおっしゃってくださったんで、
はいはいはい、あ、なるほどね。
だから僕自身も刺激を受けましたし、まあ言葉を選ばず言うと加藤というか、なんか勝負じゃないんですけれども、
はいはいはいはい、
パフォーマンスでもなんだろうな、まあピストルさん自身が MC で言ってたんですけど、どっちも自分の方が上だと思ってるから、そこでなんかこうステージでやるときにだからこそ楽しいっていう風におっしゃってて、
はい、
だからそういうなんて言うんですかね、ファイタースタイルな人がすごく自分は好きなので、うん、
あ、なるほどね。
そういう意味で先輩はすごくかっこいいなと思いました、
ね。嫌、はい、な気持ちで見てたら完全に負けますもんね、あの人。
もちろん。もう本当ファイタースタイルの方なので、そうですね。
でその長文の手紙の中には何を書いたんですか。一緒に作ってほしいみたいな。
もう忘れたんですけれども、
はい、
何度かやり取りで何度か長文を送って、でピストルさんも、まあ、こちらが長文を送ったらピストルさんすごく配慮される人間なので、 ある程度長い文で送り返してくださって、
はい、
でその、まあ、自分はすごく自分の世代、
はい、
うん、自分は1984年生まれなんですけれども、はい、でピストルさんはもうちょい上で、はい、でチャポさんにとってはもちろん、ね、
はい、
なのでそれぞれ違う世代で、先ほど、まあ、この収録する前に14歳の時に聞いた音楽がずっと影響を及ぼすんじゃないかろうかみたいな話を僕が勝手に話してたんですけれども、はい、その10代の時に聞いた音楽、10代の時に体験したこと、
はい、
怒り衝動、そういうものがこの曲の中に現れたらいいなと自分は書いてたんで、ピストルさん、そしてまあチャボさんだったらチャボさんの10代の時のモヤモヤや憧れを、はいはい、表してくれないですかっていうような内容の文を書きまして、でそれを今この年で全然世代が違うけれども一回同い年でガツッとやってみたら面白いなっていう、はい、とにかくかっこいいものを作りたいんですっていうようなメールでしたかね。
ああ、その時にもうこういう詩なんですっていうのは全部こう書いて送ったんですね。
ある程度はありまして、
ああ、
ちょっと内容は少しだけ変わりましたけれども、 リサルさんがそれに対してまたリリックを返信してくださいまして、はい、それでちょっと今度はこっちが、あ、じゃあ歌詞をこっち側にそれに合わせようと思って少し遂行したりだとか、そういう感じで変えていきつつ、だから本当に一緒に作ってくださったという感じですかね。
ピストルさんの、まあ、コメントの中に、はい、消しちゃったのっていうふうに、まあ
はいはい、
でそのもう一回復活してもらった部分があるってありましたけど、
はい、
それはどこなんだろうと思いましたけどね。
どこだろうな。兄ちゃんのパチマのリビエラっていうところのパートですかね。もうちょっと6分長いなっていうのもあってただいやもう入れちまったらって確かになって別にそんなんいいかと思って、だったらもうそのとりあえずその分数を気にするっていうものはまあね、その人の時間24時間しかない中で6分奪うっていうのはなかなかのことなので、はい、ただまあ気にせず自分勝手でいいかと思ってだんだんじゃあ開き直って入れようってなりましたね。
チャボさんっていうのは最初にあったんですか？チャボさんの名前挙げたのは長澤さんの方から挙げたんですか？
そうですね、チャボさんとやりたいなっていうことをスタッフと話して、それで自分も60年代の音楽が好き、
はい、
でそのチャボさんも60年代の音楽がルーツ、
はい、
チャボさんはその学生時代本当に暗かったというか、はい、辛い時代だったっていうふうにおっしゃって、うん、自分もそうで、
はい、
こうなんとなくですけれどもこうハモるんじゃないかなって勝手な期待が自分の中でありまして、
なるほど、ね、
でまあその声をおかけさせていただいても、まあ、大御所中の大御所なのでまあ無理だったら無理でって思って声をおかけしたっていう感じですかね、
は
い、
でこのピストルさんの中でこの栄光をつかめみたいなのと長澤さんのその最高上手を伸ばすみたいなそのポジティブなこう着地点っていうんでしょうかね、
はい、
それはまあ、最初にこういうもの作りたいっていう時にあったんですか？
あ、いえ、これは歌詞を変えましたね僕が。
あ、
でその前の歌詞をちょっと忘れちゃったんですけど、その10代でくすぶってて何クソって思いながらこんなとこにいてもな、うん、なんとかここから抜け出してなって思ってる気持ちを、はい、一つの言葉というか、まあ、サビというかそういうところにまとめようと思って、
はいはいはい、
でこういうような歌詞にいたしましたから
。ああ、じゃあこの、ピストルさんのこの栄光をつかめっていうのが結構
大きいと思います。はい、
なるほどね、
はい、
ちょっとこうトーンが変わっていくわけですが、
はい、
ゴースト、これは配信じゃなくて新曲なんですね。
新曲ですね、
これはどういう作り方だったんですか？
これはその自分が死生観というか、
はい、
その、はい、どのように生きてどのように死ぬか、
はい、
あるいはどのように死んでどこに行くかでそのためにどう生きるかとか、
はいはいはい、
そういうことは幼い頃から考える機会が多かったので、
うん、
で生きてきてそのまだ40になったばっかりなんであれなんですけれど、まあ、その知り合いとその本当の別れをすることがあったりだとかもするときに、はいはい、まあ、人はどこに行くんだろうなっていうその漠然とした、
はい、
その不安と希望、
はい、
で、まあ、母親がよく自分を教会に、
はい、
日曜教会に連れて行ったもので、
はい、
だからそこで一つの答えみたいなものが小さい頃なりにできていたんですけれども、
はい、
そこがある日崩れ去って完全に崩れたわけじゃないんですけれども、結局だからその指針がなくなってしまって、
はいはいはい、
今までドカンとあった大黒柱がなくなってしまったらこう抑えなきゃいけなくなっちゃって、
はい、
どこを抑えようどこを抑えようってなってる中で、まあ諸説ある中でもしこういう風になったらそれはそれで素敵だなっていうようなこう一提案をしてみて、それをなんか散歩しながら相手に笑いかけて冗談めいて話しているようなラフなテンションで作れる曲があればいいなと思ってこういう風なことを書いたという感じですかね。
あ、で全部こう自分で、まあ、コーラスも歌も全部自分でやった。
そうですね、はい、
前作 の、 リビングプレイズはあれは大きかったんじゃないかって改めてこのアルバムを聴いて思ったんですよ。
はいはい、そうですね、割とまあ多分ずっと軸としてそこはあっ て、
あって、
はい、歌っていることはよく言うのは愛と怒りと生と死を なんか知ったかぶりながら茶化して歌うっていうのが基本的に全部自分がやってる
青春参加もそうですしね。
そうですね、全部そうなので、だから多分それがもろに出てる作品なのか、はい、ちょっとそれがもろに出てなくて他にもっと比喩的なものが多くって、はい、っていう作品なのかの違いなのかなと思います。
でもそれはあんまりこう踏み込まないでもっとまあ、オブラートっていうんでしょうかね、うん、もっとこう風に流してるみたいな感じがこのこうアルバム他の曲にも感じましたけどね。
そうだといいですね。なんか基本的に、しつけがましくない方が自分は聞いててもそうなので、それであとはちょっと時々ユーモアがあった方が好きなので、はっきりこうだっていうのは、まあ、原理主義的なんで自分も苦手なんですけれども、はい、ちょっとラフにオブラートにっていうつもりではいました。
でこのゴーストもそうなんですけども、このアシッドな感じっていうんでしょうかね、それは他の曲にもありますもんね。
そうですね、なんかまあそれは自分が聴いてきた音楽に影響を受けているのかもしれないですけど、
知らないことは怖いかい、これもそうなんですかね。
そうですね、まあ単純に空を見る機会が多いというか、
はい、
宇宙が好きなので、
はいはいはい、
ですんでその空の先には僕らが信じられない、まあ、10次元ぐらいあるとされている、
はい、
僕らが3次元の生活で生きてきて、そもそも4次元って何って考えた時に想像が及ばないところにあって、となると5、6、7、8、9、10ってどういう状況っていうふうに、
そんなにあるんですか。
そんなにあるらしくてですね、まあ、物理学的な話だと、で、まあ、ブラックホールが2017年かな、今から7年前に初めて観測されて写真で撮影成功したっていうのがあって、で重力があまりにも高まりすぎるでも光をも飲み込むからそこが時空が歪んでしまうとか、そういうものが空を見上げた時にあの向こうにあるんだなって思うと、科学的に不思議ということは存在しないのではないかっていうふうに思うので、となるとなんかまあ僕たちがファンタジーでそんなことあるわけねえだろうっていうふうにしらけてしまうことって実はなくて、いろいろなんかこう横ばっかり社会見てるとしらけてしまいがちだと思うんですよね。防衛本能でもそうだと思うんですけれども、そんな熱いこと言ってるな、そんななんかファンタジーみたいなことを話すんじゃねえよみたいな、
はい、
そういうのっていや実は不思議じゃないんだよっていう、そういうふうに思うとたくさんロマンチックにもなれますし、だからそれって希望だよっていうふうに、そういう曲を書いてみたという感じですね。
知らないことは怖いかいっていう、これはもうそういう、まあ、未知のものに対しての姿勢みたいな感じですかね。
そうですね、で未知のものをバカにする人というかそういうロマンチックな話をすることが、はい、まあキモいというか、はい、嫌だなお前っていう人にそれが怖いかいっていうふうに言ってる感じですね、
はい、で、次の朝日もそうなんですけど、
はい、
とっても整理されてる、削ぎ落とされてる、無駄なメロディーがないみたいな作り方かなと思ったんですよ。
あ、はい、
この知らないことは怖いかいもそういう構成でしょう。
そうですね、シンプルですね、あれと、そうですね、あんまり技巧的に何かをするってなるよりはそのスンと入ってきてくれた方が自分としては良くてですね、
はいはいはい、
その例えばそこにたくさんのジャズコードを乗っけたり、
はい、
その転調したり表紙を変えたりだとか、はい、音楽的な楽しみ方ってあると思うんですけど、うん、自分が言葉を載せるときに情報量が多くなりすぎてしまって、
はいはい、
人によっては聞けなくなるっていうのはちょっと避けたいなって、
はい、
音楽好きな方だったらそういうこと大丈夫だとは思うんですけれども、ライトに音楽を聴いている人にも伝わってほしいなというのもありまして、
はいはいはい、
だからそのメロディーに対してもその展開に対しても、まあ、そういう曲を作る時もありますけど、
はい、
その基本的にはその自分が言葉を書く人間なので、その言葉もちゃんと響くというかちゃんと伝わってほしいなというもの、はいはい、から情報量を結構減らすっていうのはありますね。
どうしても難しくなっちゃうっていうのはありましたもんね。どうしても車に構えちゃうみたいな。
そうですね、
前作の中の歌詞に。
あ、そうですね、はい、なんか考え方に車に構えてそんなことあるかって自分でも思っちゃうことはありますね。
で作り込んで難しくなりしすぎちゃうみたいな。 そういうことがやっぱり今回はそこに行かなかったっていうことなんですね。
そうですね、音楽的にはずっとそうしているつもりなんですけど、その社に構えてしまうっていうのはどちらかといったらたまに祈ることがあるんですけれども、祈るときにその純真な気持ちで祈れることができるかってすごく難しくて、瞑想をしたりすることもあるんですけども、例えばこの世に神様という存在が存在するとして、その人に対して今日こういうことをしてしでかしてしまいましたっていうふうに祈る自分がいるとするじゃないですか、
はいはいはい、
で私は今ここは本当に悔やんでいるので、
はい、
神様私に嘘偽りございませんって言ってる自分を俯瞰して、うん、嘘偽りないようにこいつ見せようとしてるなっていう風になんか自分を俯瞰してるんですよね。
あ、なるほどね。
だから嘘偽りないようにしようとしている自分にも気づいていますよっていう気持ちになって、それをまた俯瞰しているっていうか、はい、やらしいなっていう、なんか社に構えるってなんかそっちだったんですよ。
あ、なるほどね、
はい、いや、うわ、やっぱどこまでもいやらしいなって思っちゃう感じというか。
それ音楽作ってる時もそういう感じになるんですかね。
俯瞰はしますね。その、自分が一番好きなものを乗せようというところは根本変わらないんですけれども、
はい、
その、まあ、これでちゃんとなんか伝わるかなとか、そこら辺に気配ったりとか、大事なところだと思うんですけど、文章にしたってそうじゃないですか、
はいはいはい、
あまりにもメタファーが多すぎると何言ってんだかわからないみたいになってしまうので、はいはい、ただ説明は多いとやばになってしまうので、はい、そのバランスを測りながら書いていますね、
この朝日フィーチャリングザベッドルームテープ、
はい、
これなんかそういうもう最たるもんじゃないですか。
そうですね、だいぶ。それでこのザベッドルームテープの影山かなでくんっていうよくしてもらっている、はい、友人と言っていいのかな、はい、かなでくんごめん、友人と言わせていただきます友人なんですけれども、
はい、
もう彼といろいろ話し合って、そのできれば森林の中でサウナに入ってるような感じでやっていこうっていう。
森林の中のサウナ
森林の中にサウナ建てて、そこでなんか湖の湖畔でなんかこう散るってるっていうような感じで、はい、まあ、無駄なことがなくシンプルに、
はい、
まあ、ややこしいことない感じで、
はいはい、
サウンド作っていきましょうっていうような感じで。
すごいな、森林の中のサウナね。
そうですねとにかくリラックスできる環境って、それで思いついたのがその言葉だったんですけど。
ああ、で、どっから書き出したんですか。
これは最初から書き始めましたかね。その頭に浮かんでることを使っていこうと思って、で、まあ自分のこともそうですし、
はい、
その周りのことといいますか、
はい、
まあ人間のことといいますか、
うん、
もうそうですし、まあ完全に解き放たれる瞬間が、まあ今こう考えることが多いけれど、その考えなくて自由になれる瞬間が来るといいなという願望ですかね。なんかそういうのを書き連れながら、その考えながら書いていった感じですかね。
歌声とかっていうのもやっぱりそういう声にしてるっていう作り方なんですか。
脱力してますね。
脱力してますよね。
脱力して歌っていますね。
あ、
最後の方はちょっとありますけど、
はい、それは、まあ、そういう歌い方にしようみたいなことで歌う。
まあ、工房みたいにシャウトする必要はないかなと思いますので、はい、その、貼る必要がない曲の時はこのように歌おうかなって思います。
あ、はい、作っていく時からそういう風に歌ってる。
そうですね、こうギターを持ちながら、そのザ・ベッドルームテープの影山かなでくんにデモを渡す時と同じ感じですね、はい、こう弾きながら、清い人にも罪人にもっていう感じで、そのまま整理して歌っていったっていう感じです、
ね。教会の賛美歌みたいな感じもちらちら見えたんですよね。
あ、
後半の方にとかな、アカペラのあたりかな、
うんうんうん、バックボーンがどうしてもそれになるんで、無意識にそうなっちゃうのかもしれないですね、
うん、
あんまり音楽に宗教めいたことを入れたくないなって特に思ってたのかもしれないですね、はいはいはい、なんかバイアスがかかってしまうのが嫌だっていうか、
ははは、
ただまあ自分は自分で、自分が生まれた環境というものはそういうものなので、
はい、
そこの中で考えた自分のなんていうんですかね、出来上がったものが作品になって外にアウトプットされていくので、
はい、
まあ、偽る必要はないかなと思って、でしかもそれは一つの人間の考え方でしかないから、
はい、
皆さんが好きなように聞いてくださる人が考えなんだろうなものにしてくれたらそれで良いかなという感じですね、
はい。まあ、今回のアルバムは今までと違う中にことの中にですねフィーチャリングしてる曲が、まあ、多いっていう。
そうですね。
これはやっぱり作り方としても違うでしょう。
そうですね、その曲によるんですけど、
この僕もフィーチャリング松崎奈緒、
はい、これもこれは曲が出来上がってしまった状況なんですけど、それからただこの歌詞は君と僕が明確にはっきりしているので、うん、
はいはいはい、
一人で歌うっていうよりはもう少し演劇的というかその相方がいた方がいい曲なのは間違いないなと思っていまして、
はい、
という感じですかね。だからその曲がありきではあったんですけれども、うん、それで相方を探せないかなってなったっていう感じでしょうか。
でもこのラップ調になってるところっていうのはこれは思ってることこう書き連ねた感じでこれ説得力ありますね。ここ
そうですね、そのまあ溜まっている怒りというか、はい、その溜まっているものを吐き出していくパートですかね。
はいはいはい、吐き出し方が変わったっていうようなことはありますか。
自分では意識はして自覚はできてないんですけど、もしかしたらその自分が自覚できていないところで自分が気づいていないところではあるのかもしれませんとか、ちょっと今自覚はできてないですけど、
ね、でこのタイトルになっているスカイブルーエモーションというのが7曲目に入っておりますが、
はい、
これはいつ頃の曲なんですか。
これはもう本当に最近で今年書いた曲ですね。それで年書きながら最初は詩が全然違う詩だったんですけれども、どうにもキラキラしてないなと思って、もともとあった別の詩を入れ込んでいったらピタッとはまってキラキラしだしたので、あ、じゃあこれでいこうとなったという感じです。
やっぱキラキラさせたかったんだ。
そうです、この曲 のテーマはキラキラだったのでキラキラさせたい一心で書いてました。で、それが自分がキラキラしていれば、まあ、良いかなと思って。
はい。で、このクリシュナ感っていうんでしょうかね。
はい。クリシュナってどういう意味でしたっけ？
ハレクリシュナの。
ハレクリシュナ。ああ、なるほど、はい、
そういう感じがこの曲も特にあった気がしたんですよ。うんう
んうん、そうですね。あ、なるほど。そうですね、何か何かに対して喜んでいるっていうものはすごくめちゃくちゃある曲ですし、
はいはい、
その最初の本に話したゴーストの話に戻るんですけれども、はい、まあ、いつか僕らには終わりがあって、はい、でその中でキラキラした瞬間を求めるっていうものはすごく大事に思えて、
はいはい、
でまあ、この歌詞の中では一つの恋について歌ってるんですけれども、ただその恋っていうものが対象はいろいろあって、
はい、
それで、はい、まあ、人にこう、まあ、聞いていただける方にその恋というものが例えば異性の恋であったりだとか、
はいはい、
どう捉えられてもいいように一つの例として挙げているんですけれども、これを、
はいはい、
でその喜びというものを、まあ、だからキラキラですね、自分はどうしてもキラキラって言っちゃうんですけれど、キラキラを入れるためにサウンドとマッチする歌詞を探していくっていう意味ではそうですね、ハレクリシュナ感っていうのではそうだとは思います、
ね、多幸感っていうのもそこにつながってるんですね。
そうですね、
あの
キラキラしてる、
具体的な三崎が丘とか南風台っていうのは、これは具体実在なんですか、実名は。
そうですね、糸島の方に、福岡県の糸島市というところにあって、でその体験談、そこに行ったことがあるんで、そこの風景だとかのそのキラキラの思い出と一緒に今のキラキラの気持ちをその具現化してストーリーを組んでいったらこうかなという感じですよね。
長澤さんのその、まあ、例えるときにアシッドボイスっていう言い方は、まあ、はい、ありますよね、
はい、
でも今回のアルバム声だけじゃなくて、音の感じだとかもアシッドな気がしたんですよ。
あ、本当ですか。
ええ、
なんか、ま、時代感が あるという感じですかね。なんかこうちょっと何て言うんだろうな、70年代だったりとか、
そう、まあ、ビートルズのそのインドを言ってるみたいな感じっていうんでしょうか。
そうですね、それも自分もともと好きなものでしたし、これはでも意識的じゃないですね、多分そうなったんだと思います。あ、
はい、それは長澤さんの声に合ってるってことなんでしょうけどね。
あ、そうなんでしょうかね。だといい なんか声に合ってないサウンドだったら悲しいから嬉しいです。
あ、は
い、
それはもう、ま、意識してなくてそうなってるんだ。
そうですね、何も考えてないですね。なんか単純にやりたいことをやっていって、それに合わせた声の発声の仕方だとかそこは考えたりし、はいはいはい、するんですけれども、例えば、まあ、僕もの時に何だろうな、こうガンズンローゼスみたいにシャウトすることはないし、そういうようなあの声の使い方、楽曲に合わせたっていうのはありますけど、基本的に自分のあの中心点って言うんですけど、自分では、はいはい、その中心点のその金銭に触れられる部分に従って、
はい、
うん、その中からこうデスク開けてって引き出しの中からこれがいい、自分がキラキラするためにはこっちが今度がいいとか、なんかそういう感じで作っていったっていう感じなんで、はい、どっちかって言ったら本能的ですね。
あ、本能的なんだ。
本能的でこうしたい、こういうものを作ろうっていう風な計画性を持ってはいなかったですね。
ああ、なるほどね。で、出来上がってみたらこういうものになってた。
そうですね。
この最後の曲、約束フューチャリング花かな子、
うん、
この曲なんかもその典型のような気がしたんですよ。
確かにそうですね、まあ、これは典型ですね。そうですね、もう喜びでしかないというか、
はい、
まあそのベースには同じことを話して恐縮なんですけれども、その、まあ、僕らのそのこの日常生活の中にある、
はい、
まあ困難といいますか、
はい、
いろんな悩める出来事があるけれども、
はい、
いつかきっとっていうそのいつかきっとの意味がすごく、はい、そのたけさんの言葉で言うとクリシュナ感っていうか、はい、そういうようなものを見ている、そういう素敵なものを空を見て感じている自分っていう、そういう構図ですかね。
あ、これはもうこの原かな子さんと一緒っていうことでこういう、まあ、ピアノの曲主体になってった。
あ、これは実はその前にバージョンがあって、それはどっちかっつったらそのペダルスチーロを友達が弾いてくれてるんですけれども、もう少しカントリーに近いかな、なんかそういうようなサウンドで、で原かな子さんとコラボさせていただくっていうことになった時に、
はい、
あの原さんは本当にあのもともとクラシックの畑の方なので、
はい、
それでこういう風にしてほしい、ああいう風にしてほしいって僕がわがままを言ったら、そしたらその通りに、そしてまたもっとよく、はい、あのしてくださる素晴らしいピアニストなので、
あ、
なのでまあその時にお伝えしたのは、まあ、ゴスペルさとか、
はい、
なんかそこら辺の話をしたとは思うんですけども、は
い、あ、なるほどね。
そうですね、で、まあ、こういう形になっていったっていう感じですかね。
あ、でもカントリーはカントリーでまた別の予算があるんでしょうけど、
うんうん、
これはやっぱりゴスペルで正解だったんじゃないですかね、
うんうんうん、そう思いますね。とても素敵なアレンジになったと自分でも好きです。
この、あの歌い方、その、まあ、ファルセットっぽいものっていうのもそういう歌の中で そうなってっていう、自然にそうなってる。
そうですね、その自然に、あ、まあ単純にそのここをファルセットにしようっていうところはその歌詞とリンクさせていて、
はい、
ここはシャウトする言葉ではないなって思った時には、はい、そうしてはいないっていう考え方はあるんですけれども、
はい、
ここはその強い言葉で、まあ、要するに腹から出して歌うような言葉ではないとか、
あ、なるほど、
その言葉に合わせてその自分の声を合わせてはいますね、は
い、あ、でもこのアルバム、まあ、特に、まあ、あの公募もそうですけども、他の曲のそういうとっても無駄のない、あの言い過ぎない、
うん、
あの居酒屋のトイレの落書きみたいなことが出てこないみたいなそのこう肌触りのアルバムを作ったっていうことで、40代の長澤さんの作風とかで違うものが出てくるんじゃないかと思ったんですよ。
あ、 そうですね。でも僕自身これからたくさん楽しみですね。なんかいろいろやりたいなっていうのもあるし、
はい、
これも大好きなアルバムですし、
はい、
自分がこういう音楽聴いてみたいなっていうものをどんどん作れたらいいなって思います。その表現をする意味において、そのこれのアルバムを書いた時の最初にあのコメント出したのが、その怒りっていうものを大事にし続けてるっていうのは、
それはもうある
言ったんですけれども、その怒りの表し方は確かに、そのもう少しこう情報量を減らして、それでユーモアも交えて、ちょっとなんだろうな、アイテムも少し多くなっていったのかなとは思いますね。だからそのだから裸じゃなくて少し服着れるようになったっていうか、なんかそういうのはあるのかなって思いますね。はい、まあ単純に昔はもっとなんだろうな、人としても、こいつなんですけれども、どうなってもいいやというか、そういう感じでもあったので、
はい、分かりましょう。
だからそういうやり方ではなくなったというか、そういうどうなってもいいやっていう気持ちがバツンと出るときはあるんですけど、ただどの曲に関してもそれを使うっていうわけではないなっていうのはありますかね。
そういうことを使わなくてもそう伝えられるっていう扉が開いたんじゃないですか。
確かにそうかもしれないですね。そう、なんか言われて、今武さんに言われて確かにそうかもな、ちょっと自分で今まで自覚してなかったですけど、そうかもしれないな。
でアルバムにもう一曲ありまして、
はい、
曲目は書いてないんですけど、9曲目のサスティーンっていう曲が入っておりますが、
そうですね、サスティーンっていう曲が、じゃあその配信にも入れろよっていう話ではあるんですけど、これギリギリになってそのこれ入れたいって僕がわがまま言い始めまして、っていうのもアルバムのジャケットがあるんですけど、一番ジャケットを反映している曲なんですね。でこのアルバム最初今日武さんとお話しさせていただく中で、なんかこうコンセプトみたいなものってあるのかっていう、
はい、
それは特にございませんっていうふうになったんですけれども、はい、結局並べていくとコンセプティブになっていって、
はいはい、
でそれをまあなんかごめんなさい、ビートルズの例えであれですけど、サージェント・ペーパーで言ったらサージェント・ペーパーみたいな、なんかそういう曲が一つ作れるなと思って、作れてもいないのにもう一曲入れさせてくれっていうふうに言って、でなんとか CD には入れさせていただいたっていう感じの曲です。
あ、なるほどね。で4月の5日に、ザ・トップビートクラブでライブがあります。
はい、
それはどんなライブなんですか。
初めてやらせていただけるところなんですけれども、はい、そのこのアルバムでもエンジニアリングを務めていただいた増瀬さんという方が知り合いで、でそこにはなんか古いボックスのアンプがあって、そのビートルズが使ってたようなその当時のやつです、
はい、
で使ってたそのものじゃないんですか、ね、はい、もちろん、それが弾けるからずっと興味があるって僕言ってて、
はい、
それでぜひという感じでお願いさせていただいたという感じですかね。
あ、どういう編成でやるんですか。
あ、おそらくこれはソロで、
あ、一人でやるんだ、
はい、
なるほどね、
弾き語りで、はい、
なるほどね、わかりました、楽しみです。それはまた、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。